2014年5月5日月曜日午後4時43分頃収録、カラーデイズパーソナリティー若でございますけれどもですね、これ配信日的にはあれか、もう連休終わってんのか。そうだよね、大型連休終わってんだもんね。まあ僕もまあまあ今日から再開ということで、今日ね予定通りだとちょっとゼミの方で課題、まあ今週ゼミの活動がないんですけれども、全体で活動するまあまあいわゆるゼミはないんですよね。今週ないんですけども、ちょっと課題をやんなきゃいけなくて、次回のゼミまでにちょっと課題を終わらせなきゃいけなくて、ちょっとチームで今いろいろまあ動いてるんですけれども、ちょっとそれを終わらせようということで、まあ、今日集まって作業を研究室でやっているはずですね。え、ナミさん大丈夫ですか？5月病発症してないです、発症してないですか？ねえ、まあそろそろ辛くなってくる季節ですからね。まあ5月病を吹き飛ばして今日も頑張っていってみましょう。まあでも番組的にはまだ連休気分がちょっと抜けてないかも。
カラーディーズポッドキャスト、この番組はチーム若い16 .com の制作でお送りします。
ということで皆さん、改めましてこんにちは、カラーです。パーソナリティー若です。まあ収録してるのがまず連休中だしね、またねそういうね、そういうダメです、そういうメタ発言したらね、そういうメタ発言したらダメですよ若さんはい、ということでまあ連休が終わって、まあ世間一般的には2日、そして僕的にはまあ連休終わってまあ復帰戦というまあ一日ではあるんですけど、まあまあまあ今日は明日と頑張ったらね、また土日とね来ますから、まあカレンダー通りの人はね、カレンダー通りの人は来ますからねみたいな話なんですけども、まあまあ言うてもね、若先生はもうまあ何でも言ってますけども、もう就活終わったらもう毎日がもうバカンスみたいなもんですからね、もうね、まあ休みある、お金がないみたいな話でね、もうどう過ごそうかみたいな話なんですけどもね、まあまあまあ今日はその辺含めてまあ連休中若先生が何やってたのかみたいな話をねやろうとは思うんですが、まずはちょっとその話に行く前に前回途中で終わった映画レビューの続きやりますということで、まあ前回ねあと1分っていうところでやっと3作品目の紹介ができたところで終わったんですが、じゃあもう一度振り返ってみましょう。5月1日にね、まあ、若さん春のシネマデー2014ということでですね、まあ、3作品、映画を見てきました。で、1作品目が、まあ、名探偵コナン、異次元のスナイパー、そして2作品目が、アナと雪の女王、そして3作品目が、相棒劇場版3兄弟密室特命係絶海の孤島へということで、まあ相棒を見てきたよの話をして終わったんですね。はい、ということでまあちょっと相棒のレビューをちょっとやりたいなというふうに思うんですが、まあ今回まあ相棒劇場版3というところで、まあ、4月26日から、ゴールデンウィーク公開ということでね、公開、まあ、されて、まあ、まあまあ、まあ、割とすぐだったね、に見に行きましたね、5月1日ということで、まあまあ、だから4日、5日ぐらいで、公開から、まあ、見に行って、劇場版に関してはね、僕も全部見に行ってますけれどもね、劇場に、まあ、特に一番最初のなんだっけ、東京ビッグシティマラソンのやつ、一番最初の劇場版ね、あれは、僕、公開初日に行ったっていうね、やつでね、そんなわけだったりして、まあ相棒、まあ若先生もうずーっとも全シーズンね見てますけれども、でまあ今回、相棒劇場版3ということで、まあスピンオフを除いてまあ3作品目でスピンオフ入れると、米沢守の事件簿とあと相棒 X デイ、含めて今回がまあ5作品目になるわけですね、ということでまあ見に行ってきました。まあ絶海の孤島ということで、
絶海の孤島ということで、
まああれは一応ストーリー設定上では東京都ということになってるんですが、撮影したのは、実際撮影したのは沖縄だっていう話。まあまあまあ、割とこれは有名な話で。まあ、まあいろいろね、劇場公開前にはいろんな、まあまあね、徹子の部屋とかにも出てたし、まあ、オールナイトニッポンゴールドの枠でね、毎回六角さんがね、毎回パーソナリティやって、ラジオやってるんですけど、特別バージョンで毎回やってるんですけど、まあ、今回は、水谷さんと、あと成宮さんも、オールナイトニッポンゴールドの方に出演されてみたいな話で、まあそこも、まあ聞いたりとかしながらね、いろいろ枠手化してたんですけれども、で、まあまあ、映画そのものの話に行きますわ。で、まあ、3作品目ということでね、まあ、コナンと、まあ、アナ雪に関しては、まあ、すごい子供もいっぱいいて、にこやかだったんですが、相棒はね、まあね、ちょっとね、これ残念な話ね、正直思った以上に、人がいなかったっていうね、話で、もうすっかすかでしたね。なんか、まだ公開されて5日だった、もう5日だったにもかかわらず、あんま人がいなくてね、そう、紳士塾女の皆さんしか、紳士塾女じゃねえよ、塾女だよ。何が塾女だよ、塾女じゃない、いやいや、塾女もいたけど、紳士宿女の皆さんしかいなくて、まあ、そんな中、若さん一人で見、まあまあ、見に行ったわけなんですけどね、相棒の時はね、俺のね、後ろの席に座ってた人がね、もう、俺の座席蹴りまくってね、で、終わった後に振り返ったらね、その人寝てたっていうね、もうふざけんなっていう、まあ、いろいろツッコミはあったんですけれども、まあまあまあ、それは映画本編には関係ない。で、まあ、本編の話で言うと、まあ、まあ今回絶海の孤島へということで、まあまた金のかかった撮影してんなっていう、もうそういう目、そういうやらしい目線で見ちゃダメだって若さなんで。まあまあという感じで、いや、すごくでかいスケールでね、まあいつも以上にまたでかいスケールで、まあ映画、劇場版ならではの描き方っていうのをしてたなっていうふうにまあ感じましたね。で、まあ今回劇場版3、まあ前の相棒でもある神戸くんこと、ミッチーね、及川ミッチー、ミッチーもね、今回出てるということで、まあまあ言うてもね、まあ見る前はね、正直いや言うてもちょい役だろうと、ね、もう一瞬出て終わりだろうと、ね、相棒 X デーにも出てたけど、あの時もちょい役だったし、まあ今回もちょい役で出るんだろうとかって思ってたら、ね、まあ思いのほかちょい役じゃなかったっていう話でね、思いのほか結構出演時間長かったっていう話でね、だって、刑事部長と、刑事部長よりも出演時間長かったと思うんですよ。今回結構神戸くん、意外と鍵握ってるみたいな話で。で、あらすじのところにね、その神戸くんが絶海の孤島へ、ちょっと、行ってってくださいよみたいなのを、宇宙さんに言ったのは神戸くんだっていう話は、まあ、ストーリーに書かれてるから、まあ、ここまで言っていいと思うんだけど、いや、まあ、そこで多分終わりなんだろうなと思ったら、その後もちょいちょい出てきたっていう話でね、意外と神戸くんファン、ミッチーのファンも、まあ、楽しめんじゃねえかなってね、まあまあ、思いますけども、ね、まあ、意外とミッチー大活躍っていう話で、神山くんは出ませんよ。まあ、みたいな話だったりとか、するんですけどね、まあ、暇か課長も出ましてね、暇か課長じゃねえよ、みたいな話で、まあ、課長も出るし、まあまあまあまあ、相棒オールスターズ、まあ、トリオザソイチ含めて、まあまあ、まあ、皆さん大活躍でね、トリオザソイチが出るんです。はい。で、いやいや、出るじゃんって思う人は思うと思うんですけど、前のシーズン12ですか、を見てた人は、あれそういえば、トリオじゃなくなったよね、ソイチっていうね。あれ、そういえばトリオじゃなくなったよね、ソイチみたいな話なんですけども、実は今回の相棒劇場版3の、まあ、時系列で言うと、実はシーズン12が始まる、前なんですよね。そう、12が始まる前に起きた事件ということで、時系列的には並べられると思うので、そうなんです。だから、シーズン12見てないよっていう人でも、まあ、見られるかなというか、むしろ見てない方が話のその時系列の流れ的には合うっていう話で。そうそう、そうなんですよ。ね。なのでね、まあ、だから、劇場版3の孤島で事件があってからのシーズン12だったっていう話でね。まあ、ちょっとまあ、公開の順番で言うとちょっとその辺逆になっちゃうんですけれども、まあまあ、そんな感じで、トリオザソウイチが ちゃんとガッツリ出てますね。はい。でもストーリー自体はね、いろいろまあまあ相変わらずすごく考えさせられるなっていうのがあって、まあね、まあいつも劇場版の最後もうその物語の核心に入るところになると、すごいその今のこの日本の社会問題をそのね提示して問題提示して、いてみたいな、ちょっと裏テーマがね、見え隠れするみたいなところをが、まあまあ、毎回ありますけども、まあ、今回もまあ、そういうのがちょっとあったりとかっていうので、まあ、すごく、なるほどなって考えさせられる、ストーリーだったんですけれどもね、まあ、あえて、相棒が好きだからこそ、若さん、言わせていただきましょう。あえて、若さん、厳しい言葉で言わせていただくとですね、若干のマンネリ感は否めないね。まぁ、ちょっとね、まぁ、若干のマンネリ感は否めない。ちょっとマンネリっぽいなって思ったシーンはあった。正直ね、正直あった。あったけど、まぁ、相棒好きのファンならもう見て損はさせないと思いますので。はい。ぜひまだ見に行ってない方、ぜひ見に行ってみてください。はい。いうことでね、で、まあ、相棒劇場版3の中では、実はね、まあ、相棒好きなら、まあ、劇場版含めてね、その過去の、4作品含めて見てる人なら、ああ、このシーン前の、ちょっとテレビとか、劇場版で使われている映像だなっていうのがね、なんシーンかでちょっとそういうシーンができて、これ映像の使い回しだろうってね。まあ、相棒ファンならちょっと、ビビッとわかる、ところがね、何個かあったりするんで、まあ、そういうところも含めて、楽しめんじゃないかなと思いますので、まあ、ぜひ相棒ファンなら、ぜひ、見に行ってください。まあ、若干のマンネリ感、まあ、厳しい言葉で言うと、ちょっと若干のマンネリ感は否めないけど、損はさせないと思います。はい。ぜひ見に行ってみてください。はい。まあ、そんな話で、相棒の話で、ほら、もう12分ぐらい喋ってますから。ね。もう、相棒だけで10分ぐらい喋ってますからね。はい。まあ、そんな感じで、5月1日、若さん、春の、シネマで2014ということで3作品見てきたというお話でした。終わり。でね、あ、そうそう。で、今回ね、見に行ったのが、ユナイテッドシネマズ札幌つって、まあ、札幌大通駅からちょい歩いて5分ぐらい歩いたところに、札幌ファクトリーっていう、まあ、商業施設があるんですけど、まあ、その中に入ってるね、映画館、ユナイテッドシネマズ札幌なんですけど、そう、ユナイテッドシネマズ、まあまあまあ、カラーデイズ的に言うと、あれですね、結果の先生と、K4 の映画を一緒に見に行った時も、あそこだったの、ユナイテッドシネマズ札幌だったんですけれども、とかあとまあまあエヴァンゲリオン展が開催されていたりとかね、過去そんな話も番組の中でしたことあると思いますけれども、ね行った時、まあ、ちょっと合間ね1時間ぐらい空いていて、でその間にちょっと夕食食べようと思って、夕食はねケンタッキーフライドチキンだったんですけど、久しぶりにケンタに行ってきたんですけども、カーネルおじさんがね、まあ、5月1日だったっていうことで、まあ、子供の日が近かったということで、兜のお面をかぶったね、カーネルおじさんがいてね、ちょっとクスって笑っちゃったって話があったりとかしたんですけども、そうそう、まあ、まあまあ、それを、まあ、そんな話もあったりするんですけども、あと、札幌ファクトリーといえば、あれだね、雪ミクだね、雪ミクとかで、まあまあ、過去いろいろグッズ販売とかしてて、まあ、そういうので話したことあると思うんですけど、まあまあまあね、前でお世話になってますけども、まあね、行った時にね、なんかね、ガンダムの展示展みたいなのをやってて、ガンダム展みたいなのをやってて、で、ちょっとそれにも行ってね、なんかね、よくわかんないけど、ガンダムのね、その模型っていうのが、何体か、あって展示されていて、ほうほうと思って、わかんないけど写真撮って、で、後でね、後日、ゼミ生に、いや、この間なんか、ファクトリー行ったら、なんか、ガンダム展やってて、ちょっと写真撮ってないで見せたら、いいなとかってね、こう、写真見せたっていうね、まあ、そういう話。もうそれだけです。何のオチもないですけどね、何のオチもないですけどね。まあ、でも、撮ってきた本人、若さんは、ガンダムよくわかんないっていうね、話ですけどね。まあまあ、そのあたりは、ガンダム展なんかやってましたね。その他、若さん、ゴールデンウィーク中にやっていたこと、あんまり出かけてないんだよね。あんまり出かけてないんだけどね、つって。まあ、インドア派若さんですからね、あんまり外に出てなくて。 ゴールデンウィーク中、まあ人が多いからね、まあ、極力人が多いから、嫌だっつってね、人が少なかったら別にいいんですけど、みたいな話で。ちょっとね、極力あんまり家に出てなくて、まあちょっと丸山動物園にはね、行こうと思っていて、まあ5月5日の時点でまだ行ってないんですけども、ちょっと7日水曜日に行ってこようかなと思って、配信日的にはもう過ぎてると思うんですけど、ちょっと行こうかなというふうに思ってるんですけれども、まあまあ、まあ今のところまあ特にこれ以上どこにも行ってないんですが、昨日ね、昨日っていうか5月4日、日曜日にですね、まあ近所にある、まあいつもお世話になっているサンスター最寄りの大きな公園に行ってきまして、はい、まあ、札幌市内の中でも有数の大きな公園で。まあ、この間2ちゃんでね、なんだここはみたいな感じでね、ちょっと話題になってたんですけれども、まあ、カラーデイズさん的に言えば、おととしの5月坂に、金環日食が、日本で観測された時に、観測して、スタッフと一緒に、朝5時ぐらいから、公園に行って、写真を撮って、で、その日のうちにニコニコに、その観測の記録の動画を上げるみたいなことをね、一回企画でやったんですけども、まあ、その時に撮影した公園でもあり、あと、まあ、最近で言うと、まあ、カラーデイズ5周年記念歌である、虹のかかる道の、ミュージックビデオの中での、まあ、何シーンかね、ちょっと公園で撮影した、シーンがあるんですけど、まあ、それもこの公園だったみたいな話で、まあ、いろいろ、カラーデイズではたびたび、お世話になっている公園ではあるんですが、まあ、今回ちょっと若先生、まあ、ちょっと気分もね、ちょっといいし、ちょっと若先生ね、最近幸せ続きで、気分いいし、ちょっと外で、一人で散歩にでも行こうかな、つってね、ちょっとまあ、サンスタから徒歩20分ぐらいで行けるんですけどもね、行ってきまして。まあ、桜もね、咲いてたということで、ちょっとお花見、一人でお花見ね、しようと思って、ちょっと行ってきて、まあ、綺麗にね、桜も咲いてて、今日のね、アートワークも、その桜の写真なんですけれどもね、いやー、綺麗に咲いてましたね。ちょっと春っぽいな、と思って。そう、ボストンベイクっていうね、パン屋さんが、まあ、札幌市内で展開されている、まあ、何店舗か展開されているパン屋さんがあるんですけど、まあ、公園行く前にちょっとそのパン屋さんに寄ってパン買って、ちょっと本、図書館で借りてきた本なんか持ってね、ちょっと優雅な休日をね、過ごしてみました。いやー、楽しかったね。すごい気分。天気が良かったんでね。すごい天気いい日でね。桜も綺麗に咲いていて。いやー、良かったなーっていうね。まあちょっと花粉症の人、ちょっと、まあ僕もね、ちょっと若干、弱花粉症なんでね。白樺花粉とかがちょっと飛んでたら嫌だなと思ってたんですけども、まあ思いのほかそんなに白樺が飛んでなくて、まあまあ良かったなーっていう感じだったんですけど、まあでも、食事は展望のラウンジで食べたっていうね。中で食ったのかよって話なんですけど。天気良かったのに中で食ったのかやって話だよね、まあまあまあみたいな話で、ちょっとね、小学校中学校の頃に行った遠足のワクワクする気分をちょっと思い出したっていう感じで、ちょっと公園に散歩に行ったりなんかもしましたね。まあっていうゴールデンウィークを過ごしてました。あとはね、家の中でこもって、まあちょっと最近チーム若い記録 .com 的にちょっと開発というか、ちょっとまあまあプログラミング的なものを、ちょっとね、最近ちょっと離れてたので、ちょっとやりたいなーって今まで思ってたことをちょっと集中してやってたりとかっていうことをちょっと家でやってたり、まあまあインドアだね俺まあみたいな話で、そんなゴールデンウィーク過ごしてました。皆さんはどうだったでしょうかね。はい、まあそんなわけで5月病は発症してないけどね。まあ、若先生、ちょっとね、まあ、5月目発症してないですよ。もう最近幸せ続きですから、若さんね。はい、ということで。そんな感じで5月も、まあまあ、これから中盤に入っていきます。皆さん頑張っていきましょう。はい、ということで、ここまでのお相手からです。パーソナリティ、若でした。それでは皆様、次回までお元気です。さよなら、ポットナイティーズもよろしくお願いします。カラーデイズポッドキャスト2015年3月31日の潜伏まであと 327日。